ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコビドル大統領はインドネシアとオーストラリアの協力を強化するための4つの取り組みを伝えた。男女平等と再生可能エネルギー問題の会議、最初のニュースです。インドネシア共和国のジョコビドル大統領は、インドネシア太平洋地域における戦略的協力の強化に対するインドネシアとオーストラリアのコミットメントを強調しました。これは3月5日火曜日、オーストラリアのメルボルンにあるメルボルンコンベンション&エキシビションセンターまたは MCC で、オーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相と会談した際、ジョコ・ウィドル大統領が語ったものです。大統領事務局の YouTube アカウントでモニターされているように、ジョコ・ウィドル大統領はまた75年間続いた外交関係を改善するために、アルバニーズ首相に協力を強化するよう要請しました。
Perdana Menteri Albanese, saya senang dapat berkunjung kembali.
Albanese 首相、オーストラリアに戻ることを嬉しく思います。オーストラリアはインド太平洋地域におけるインドネシア及びオセアンの戦略的パートナーであり、両国は将来を共有し、安定を維持する共同責任を負っている地域です。そして外交関係樹立75周年にあたり、協力と連携を強化していきましょう。
Mari kita terus perkuat kerjasama dan kolaborasi.
その際、ジョコ・ウィドル大統領は金融サービス分野での協力の重要性やシドニーにながらインドネシア国営銀行の駐在員事務所を開設する計画の発表など、インドネシアとオーストラリアの2国間協力を強化するための4つの主要なポイントを伝えました。ジョコ・ウィドル大統領はまた、より健康の取れた貿易を生み出すために一番、アクセスを拡大することの重要性を強調しました。次に、インドネシア国会の2国間協力グループとカナダ外会は、火曜日、ジャカルタのスナイン国会議事堂で、ジェンダー平等と再生可能エネルギーの問題を話し合う会議を開催しました。インドネシア国会の二国間協力グループ会長サリ・ユリアティ氏は、ジェス・ダトン・カンナラ大使の訪問を受けた際、インドネシアとカナダの協力は、とりわけ、経済、エネルギー、男女平等、文化交流の分野にあると説明しました。サリ・ユリアティ氏は、女性のスキル向上の重要性、これがカナダ政府の具体的なプログラムと一致していると説明しました。サリ・ユリアティ氏によると、カナダ政府は女性、特に中介、経済レベルの女性のスキルを向上させるための具体的なプログラムを持っているということです。次に、国連機関はガザ北部の子どもの IOC 長のレベルは極度で、支援がまだ受けられる南部のパレスチナ入植地に比べて3倍も高いと述べました。 世界保健機関のガザとヨルダン川西岸代表リチャッピ・パーコン氏は、ガザ北部の2歳未満の子供の6人に1人が急性栄養失調に苦しんでいると述べました。国連児童基金のジェームス・エルダー報道官は、ガザ北部の5歳未満の子供の栄養失調率はナムラファーの3倍高いと述べました。10月7日にイスラエルの攻撃が始まって以来、ガザ北部への援助は非常に限られています。ガザ保健省は国交出陣地、ガザ北部のカマルアドワン病院で少なくとも15人の子供が栄養失調と脱水症状で死亡したと発表しました。先月人道支援の末、ガザ住民に対してイスラエル軍が行った虐殺以来、イスラエルにこの人道危機を克服するよう求める声が強めています。次に、オーストラリアのアンソニー・アルバニーズ首相は、オーストラリアはインド太平洋に関する ASEAN の見解を引き続き支持し、地域の安定と平和の確保に努めると述べました。3月6日にメルボルンで開催された ASEAN オーストラリア特別首脳の会議の本会議で、オーストラリア首相は、オーストラリアは ASEAN 協力の枠組みで、また東アジアサミットやアジア太平洋経済協力などの他の様々な重要なフォーラムを通じて、ASEAN 加盟国と全面的に協力する約束をしたと強調しました。アルバニス首相は ASEAN が訪問ず、地域に対するオーストラリアの取り組みをより深く理解することを期待しており、ASEAN とオーストラリアの将来について楽観的です。アルバニス首相はまた、特別首脳会議の本会議では、将来の ASEAN オーストラリアパートナーシップの形成、貿易と投資、気候変動とクリーンエネルギー、海洋協力、新たなリーダーシップという4つの主要テーマについて話し合ったと述べました。これら4つのテーマは、ASEAN オーストラリア特別首脳会議の本会議で採択されたメルボルン宣言に解説されています。最後のニュースです。在東京のインドネシア共和国大使館は、日本におけるインドネシアのハラル認証機関の設立を奨励しています。在東京のインドネシア共和国大使ヘリ・アフマディ氏は、火曜日東京での声明で、この団体の目的は、より分野におけるインドネシアと日本の場の促進と協力だと述べました。これは日本のインドネシア社会の様々な要素と協力して、日本でのインドネシアのハラル料理製品のプロモーションを支援することも目的としています。この声明はサンディアゴの観光組織経済大臣の訪問中に、日本のインドネシアヒットディアスポラの代表者らと会談した際に発表されました。有山大使は日本のインドネシアヒットディアスポラが観光と組織経済分野におけるインドネシアと日本の協力を強化する上で重要な役割を果たしていると付け加えました。この会議はインドネシアの観光分野と日本の創造的な経済を前進させるアイデア、経験、取り組みを共有する貴重な機会です。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外国語のです。今日は在リスボンのインドネシア大使館は2020年、ブロサデスリスモでリスボアでインドネシア観光を促進することについてお伝えします。在リスボンのインドネシア共和国大使館は、インドネシアへの外国人観光客の増加を目的として、2月18日から3月8日までリスボンのフェイラインターナショナルで開催された2020年ブロサデスリスモでリスボアに再び参加しました。このイベントはイベリア半島で毎年開催される最大規模の観光の機会の一つです。少なくとも6万3000人が来場した2020年ブロサデスリスモでリスボアの機会には、ブラジル、イタリア、スペイン、ベネズエラ、日本、ヨルダン、モロッコ、ペルー、ギニアビサウ、ウルグアイ、ベトナム、南アフリカを含む少なくとも75カ国が参加しました。この一連のプロモーションで在リスボンのインドネシア大使館は魅力的なブースを出展し、ブレトと他の5つの優位性観光地の美しさを強調しました。在リスボンのインドネシア大使館の支援を受けたチトラロッカダンスグループは、ジャカルタ特別州のガジャック技術ダンスのパフォーマンスで訪問者を驚かせ、インドネシアの芸術と文化の豊かさへの理解を深めました。在ポルトガルのインドネシア大使のルディ・アルフォンソ氏は、毎年恒例の2020年ボロサデスリスモでリスボアイベントへのインドネシア大使館の参加は、インドネシア欧州社会の最優先の観光地として宣伝するための戦略的ステップであると述べました。同氏によると、インドネシアブースの来場者の熱狂は、ポルトガルとその周辺地域のインドネシアに対する強い関心を反映しているということです。在リスボンのインドネシア大使館の2020年ボルサデスリスモでリスボアイベントへの参加は、フロレスのラボンバジョ自治政府実施機関、ジャカルタのインドネシアホテルレストラン協会、バニワギ観光局との協力によるものです。インドネシア中央統計局のデータによると、2023年にインドネシアを訪れたポルトガルヒット観光客は、3万2029年に達し、前年から大幅な回復を記録すると予想されています。この前向きな傾向が将来も続くことが期待されます。イベリア半島はヨーロッパ南西部に位置する地理的地域で、人口は5700万人を超えています。ポルトガル、スペイン、フランスの一部、アンドラを含むこの地域は、ヨーロッパで最も人口密度が高い地域の一つであるため、観光客の潜在力とビジネス界との協力の機会が非常に大きいです。これで外国語を終わります。Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1967年3月7日、 MPRS はスカルノ大統領の任務を取り消したことから始めます。特別セッションを通じて、海底国民協議会または MPRS はインドネシア大統領としてのスカルノ氏に与えられた任務を取り消しました。さらに MPRS はスカルノ氏の革命の偉大な指導者の称号も取り消しました。その後、インドネシア初代大統領は1967年3月12日に正式に権力を放棄しました。次にパプアをインドネシア領土に統一するための投資であるシラス・パパレ氏が亡くなったことについてです。シラス・パパレ氏はインドネシアの国民的英雄です。1945年12月、彼と彼の友人たちはパプア大衆のメンバーであった西イリアンの若者たちに影響を与えて、オランダの植民地主義者に対する反乱を起こそうとしました。反乱計画が2回失敗したため、彼はセルイで逮捕され投獄されました。 1949年10月、彼はインドネシア政府が西イリアンをオランダ人の手から解放し、同時にそれをインドネシア共和国の単立国家と統合するのを支援することを目的としたイリアン闘争庁を設立しました。1978年3月7日、シラス・パパレ氏が亡くなりました。彼の名前は船体番号386のインドネシア海軍のシラス・パパレ・インドネシア船のパルヒム型コルベット軍艦の一隻の名前として記念に残されています。最後に、2007年3月7日、ガルーダ・インドネシア航空機がジョギジャカルタ特別州のアディスチプト空港でオーバーランし発火したことについてです。事故は21人の乗客と1人の乗組員の命を奪いました。ガルーダインドネシア航空の便名 GA200 は133人の乗客と7人の乗組員でジャカルタ・ジョジャカルタルートを飛行していました。ボーイング737-400 機は滑走路の真ん中に激しく着陸したため、アディスチプト空港の滑走路27で跳ね返りました。その後、飛行機は発火しました。インドネシア運輸安全委員会が発表した調査の結果によると、ガルーダインドネシア航空の B737 機はあまりに細いアプローチを取っていました。アプローチは航空機が滑走路に着陸するために接近および落下している時の着陸の段階です。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia.
さて皆さん、インドネシア語です。今日は環境森林省は2013年アディブラクンチャナ省を5つの地区と都市に授与したことについてお伝えします。環境林業省は環境管理において優れた実績を示して、バリパパニチ、ツラバヤシ、バンタンシ、ビントンイチ、およびチアビスカインの5つの県や都市に2013年アディブラクンチャナ省を授与しました。スイティン・ノルバヤ環境林業大臣は火曜日の2023年アディプラカップ授賞式で、2023年のアディプラ賞ではインドネシア全土の259の県や都市、またはインドネシアの514の県や都市の約 50.39% で現地モニタリングが実施されたと述べました。セティノロバヤ大臣によると、5つの都市や県が選ばれたのは、廃棄物管理や緑豊かなオープンスペースという形で優れた環境管理パフォーマンスを示しているためだということです。彼らはまた革新的かつ持続可能な方法でそれを行っています。アリプラコンカナは、都市環境の清潔さと管理に成功したインドネシアの県や都市に与えられる一連の賞の中で、地区や都市に与えられる最高の賞です。アリプラクンチャナとは別に、これ機会に環境森林省は2013年に優れた都市環境管理パフォーマンスを提供できた106年県や都市にアディプラ賞も授与しました。環境森林省はまた、発生源からの廃棄物の管理に努力したとみなされるとして、51年県や都市にアディプラ賞未賞を授与しました。セティノロバヤ大臣は、2023年のアディプラ賞の結果は、前年に比べて大幅な進歩があり、アディプラ賞を受賞した地域の数は、昨年の80の県や都市から今年は106の県や都市で 32.5% 増加したと説明しました。それとは別に、セティノロバヤ大臣は、2023年にアディプラで実施された評価の結果に基づいて、63もの地域で前年と比較して、廃棄物管理のパフォーマンスが向上したと述べました。これでインドネシア語を終わります。
Saat aku jauh dari dirimuMembelah langit, membelah lautan. Adakah engkau mendengar lagu rindu yang kutulis untukmu? Betapa jarak waktu memaksa kita memaknai sebuah kata rindu. Adakah engkau mendengar?Doa-doaku di ruang batinmu. Aku akan bertahan untukmu, menjaga semua janji ini. Doakan aku cepat kembali, kan ku bawa sebentuk hati yang penuh dengan cinta hanyaUntuk dirimu. Kutitipkan engkau pada pemilik jiwa, karena ku yakin dia akan menjaga asa yang aku tinggalkan pada lingkar janji kehormatanmu. Oh, karena aku akan bertahan untukmu, menjaga semua janji ini. Doakan aku cepat kembaliDan ku bawa sebentuk hati yang penuh dengan cinta hanya untuk dirimu.
menjaga semua janji ini. Doakan aku cepat kembali, kan ku bawa sebentuk hati yang penuh dengan cinta hanya untuk dirimu. Bila kau menunggu,
リスナー皆さん、プソーネのニシャです。今日は西ジャワ州のチブント観光村をご紹介します。西ジャワ州、国岸を旅行する際にはぜひ訪れてほしいチブント観光村があります。この観光村は自然が美しいだけでなく、2016年にはホームステイ分野で ASEAN レベルのベスト観光村第5位に入るなど成果を上げることが多い観光村としても知られています。またチブント観光村はインドネシア観光創造経済省による2017年の名誉あるコミュニティベースツーリズムまたは CBT 賞のベスト観光村で2位を受賞しました。チブント観光村は国岸市から17km 離れたチルマイ山のふもとにあります。この観光村は田んぼや竹林などの緑豊かな自然の魅力を紹介しています。チブント観光村に入るには一人当たり5000ルピアの入場料がかかります。この観光村に入るとすぐに新鮮な山の空気を吹い込むことができます。ここでジョギングやサイクリングから観光アクティビティを始めることができます。チブント観光村からそれほど遠くなく、トレッキングで約5分で源泉滝の美しさを楽しむこともできます。美しいだけでなく、高さ20から25メートルの滝の真下にはプールがあり、泳いだり水遊びをしたりすることができます。チブント観光村でできるもう一つのエキサイティングなアクティビティはブジャルダユ文化遺産を直接見ることです。この文化遺産は1967年に発見され、テオノが入っていた石棺墳墓の形をした古代遺跡です。さらに1972年に発見されたサウリプキドゥル遺跡からのクレンディングやテオノなどの他の品物もあります。チブント観光村はチャレンジ好きな方のためにチブントオフロード観光または WOC もご用意しています。またご希望に応じて選択できるオフロードパッケージは距離4キロのオフロードと距離6キロのオフロードの2つをご用意しております。オフロードトリップでは約4ヘクタールの面積を
カバーするチブントゴム農園をトラックで走ります。オフロード以外にも ATV バイクでゴム農園を20分間巡るアクティビティもあります。宿泊したい人のためにこの観光地ではキャンプバーやホームステイも提供しています。リスナー皆さん、これでパソナナニシャを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Of Indonesia.
Rizna minasan warna-warni desu. Kyou wa Discover Indonesia wa Hong Kong Kokusai Eiga Terebi マーケットに出店することについてお伝えします。インドネシアは香港国際映画テレビマーケットまたはフィルマートに初めてカントリーパビリオンとして参加しました。インドネシアの存在は教育文化研究技術省ジャカルタ特別州の観光創造経済局ジャカルタ映画週刊インドネシア映画制作者協会およびインドネシア映画業界関係の協力で指名されました。フィルマートのインドネシアパビリオンはインドネシア発見をテーマとしています。このテーマはインドネシアのスクリーン産業特に映画の豊かさと多様性を説明するために採用されました。2024年3月11日から14日まで香港で開催されるフィルマートはアジアを代表するクロスメディアおよびクロスジャンルのエンターテインメントコンテンツマーケットです。その後ベースエンターテインメント IDN ピクチャーズカワンカワンメディアライフライクピクチャーズルミネスタジオマクマエンターテインメント MD エンターテインメント MNC コンテンツパラリフィルム国家映画制作ラピフィルムスタービジョンタラメディアとフィシネマピクチャーを含む制作会社から15の代表団が参加する予定です。またジャカルタ映画週間とジョクジャネットパックアジア映画祭という2つの映画祭代表団も参加しています。フィルマートイベントではインドネシアパビリオンでネットワーキングアワードとトークショープログラムの2つのアクティビティを開催されます。ネットワーキングアワー中にインドネシアから待ち込まれた制作会社とフィルマートの制作会社が出会います。その後トークショープログラムが開催されます。タイトルは2つあります。1つは映画産業に関するインドネシアを詳しく見る、もう1つは映画のロケ地と制作資産に関する素晴らしいインドネシアを捉えるです。教育文化研究技術省の文化局長の特別スタッフのアレックス・シハール氏はインドネシアのフィルマートへの存在はインドネシアの映画部門を支援するためだと述べました。教育文化研究技術省はインドネシア映画セクターの国際化を引き続き支援しています。教育文化研究技術省はインドネシア映画の共同制作をさらに奨励し、米国映画制作者を様々なプロジェクトに招待しています。アレックス氏はまた教育文化研究技術省からの別の支援形態がインドネシアを通じて文化活動家に分配される文化寄付基金プログラムを通じたものであると述べました。リスナー皆さん、これでワンナワニを終わります。
sama seperti aku bahagia mengenalmu. Tidak masalah berbeda dan ragu, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kamu rasakan, aku pun rasakan, apa yang sangat menjadi pertanyaan kita. Genggam tanganku menggapai mimpi, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kita tak berhenti, kan terus berjalan beri yang terbaik. Dalam perjalanan temukan jawaban yang tersembunyi di luar sana. Temukan jawaban, jawaban.
Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はジクスティックの曲をお伝えします。ジクスティックは1996年2月26日に形成されたジョージアカルタの音楽グループです。ジクスティックは詩的でロマンチックな歌詞の作品で知られています。2000年9月に彼らはスリブタフンというタイトルの最初のアルバムをリリースしました。彼のお気に入りの曲の一つにマーフというタイトルがあります。この曲は間違いを犯して謝罪する人の物語を一連に詩的な言葉で表現しています。詩的な歌詞がメロでロマンチックなニュールに進まれます。それではジクスティックのマーフです。これで音楽の広場を終わります。
bukan tangis pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk
of Indonesia.
I believe in you, I believe in you, apa kabarnya kau di sana? Yeah.
Walau kau jauh dariku, selalu menunggu aku di sini.
Hanya dirimu yang selalu ku nanti, hanya bayangmu yang menghantuiku di setiap detikku memikirkanmu. Janganlah nakal walau ku jauh. Hanya dirimu yang selalu ku nanti, hanya bayangmu yang menghantuiku di setiap detikku memikirkanmu. Janganlah nakal walau ku jauh.
Voice of Indonesia.
Terlalu sedih